おはようございます。
おはようございます。
アドベントの第一週、心から主の御霊さんを迎えましょう。ご決意ください。扱いなければ、新生が67番我が心はご一緒に話します。
天にいます私たちの父よ、皆が天然なものを使いますように、恵みが来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの関係を今日もお与えください。私たちの歩みをお許しください。私たちを心に集めて、だから落ち着いてください。君の力の支えは、少しずにあなたのものだからです。アーメン。
それでは、お供さんとして、このままの姿で、 光を照らす。
には英知がある。身の短いものは大方を増す。穏やかな心は体の色にし、目覚めは骨を蝕む。箴言14章29、30節。
それでは、聖書を読み出します。今日の聖書箇所はヘブル人への手紙、10章の23節から22節。してくださった方が真実なことですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望と告白し続けるのではありません。まだ相手健康を促すために正しい注意を払うのではありません。ある人たちの習慣に習って自分たちの得意をやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近い日々と言うことは分かっているのですが、ますます励むのではありませんということで、今日は天道教会のジェルマースありましょ、ありましょと題しまして、この言葉を言っていきます。よろしくお願いします。
この思い出にはいろいろな要素が入った。私は
小さい時、アドベントに入った時、まずもちろんあのクリスマスの飾りがあちこちにありました。クリスマスの飾り、そしてクリスマスの歌が聞こえたり、または母と一緒にクリスマスクッキーを準備していました。だからそれぞれのあの思い出は私のアドベントシーズンの。だから毎年私たちは毎日アベントに入って、一つの考えを大事にしています。それは、いや、アベントのメッセージはクリスマスはまだまだ、クリスマスはまだまだ、だからぜひ皆さん早くクリスマスをお祝いすることがよくわかりますけど、まずちょっと一緒に待っていきましょう。その前のクリスマスのシーンもでも大事な時間。イースターともう同じことです。もちろんイースターは大事なあのお祝いですけれど、その前、その後、レントのシーズンも深い意味があります。だからこれから皆さん、ステップバイステップ、ゆっくりゆっくりして、クリスマスを楽しみにしていきましょう。あのクリスマスはもちろん素晴らしいお祝いですけれど、でも、アドベントもいろいろな素晴らしい点が入っています。例えば、アドベントは素敵な祭りというだけではなく、キリスト教にとってとても意味深い。毎年、第一アドベントから教会の新しい公用が始まる。今日から私たちの教会としてその新しい公用に、だからこれから第1、第2、第3アベントをお祝いして、そして最後にもちろんクリスマスをお祝いします。で、今日 の聖書の箇所は結構短いんですけれど、ぜひあのまず次のスライドを見てください。箇所は23節、24節、25節だけですけれど、それぞれの箇所から一つのポイントを学んでいきましょう。だからまずこのスライドをご覧ください。第1の丸1のポイントは、私たちの希望は、私たちの希望を告白しましょう。英語では Let's confess our hope。 これが第1。第2はお互いにお互いに支え合いましょう。英語では Let's support each other。 そして第3のことは、イエス様の最後を忘れないで信じましょう。 Let's not forget and believe。 はい、だからまず23節を見てください。23節は私たちの希望を希望を克服しましょう。この言葉はとても強い強いアピールだと思います。ヘブル人への手紙を書いた人はこのアピールで信者さんたちを励ましたいと思っています。このアピールの基本は、軽く皆さん信仰を持って頑張ってね、こういう意味ではあります。手紙を書いた人はクリスチャンにこの希望を約束された、この希望を約束された方を思い出させています。彼は信者さんたちに、希望を与える方は真実、ですから私たちはこの素晴らしい主イエスに信頼することができる。今日メモするとき、その第一のポイントを忘れないでください。この希望を与えられる方は真実な方。ここで少し聖書に書いてある希望について説明します。 たいと思います。旧約聖書も新約聖書もよく希望または望み、またはイブでの方という言葉が書いてある。キリスト教を説明するためにここではとっても特殊な言葉です。だからキリスト教を説明するとき方、希望という言葉がすごく便利です。希望または望みという箇所は例えば罪のような箇所に書いてある。シメ またはエレミヤ29章、新約聖書例えばローマ15章、第1コリント13章、テモテへの手紙第1、1章、またはテトスの手紙一緒の箇所。もちろんそれ以外にはたくさんの箇所がありますけれど、今日はまずこれをキリスト教のために希望、ホープは素晴らしい。だから今日もちろん全部読みませんけれど、簡単で3つの箇所をちょっと皆さんと分かち合いたいと思います。1つはローマ15章13節、どうか希望の神が神父によるすべての喜びと平安であなた方を満たし、聖霊の力によって希望に溢れさせてくださいますようにと書いてあります。よく見てください。この箇所に聖書の神様は希望の神、希望の神、この方、希望の神と呼ばれています。私たちの神は希望を与える方だけではなく、ご自身が希望を生む。God of hope、希望の神。だからまず皆さんその十ローマ十五章の箇所をメモしてください。もう一つは第一コリント13章。これは結構有名な言葉ですね。例えば結婚式の時よく聞くがクリスチャンの信徒にとって大切な歌詞はこう思います。コリント第一13章13節、いつまでも残るのは信仰と希望と愛です、ね、いつまでも残るのは信仰と希望の愛。聖書に書いてある希望は壊れやすいものではあります。なぜなら、キリスト教の希望は人間の果たしていません。クリスチャンは希望について考えるとき、罪の器用を大切にします。それはキリスト教の希望は神様、すなわち人間から来る希望は壊れやすいものですが、神様から来るご希望は強く壊れることもないのです。しないも、皆さん、つまり、人間から来る希望は壊れやすい。神様から来る希望は壊れることができます。だからコリントの手紙によると、いつまでも残るのは希望です。いつまでも残るのは希望です。そしてもう一つはエレミア29章の10節、皆さん大きな声でご一緒に1回スライドから読んでいきましょう。せーの、
私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのもの。
はあなた方に将来と希望、将来と希望を、この箇所は希望と将来とつながっている。クリスチャンの信徒の希望は一つの考えだけではない。この希望は信頼できるもの。ある時この希望が成就されると信じる。ですから希望と将来は密接な関係にあるんです。信じるな。希望と将来。神様は信者さんたちに確かな希望を与えられますので、希望を持っている。これは 1,2,3 の見積もり。もちろんそれ以外にまだいろいろな聖書各種な希望についてだから今週ちょっと時間があったら、さっき皆さんに伝えた箇所もちょっと読んでください。じゃあ続いて今日の第2のポイントを、これは24節から来ます。これはお互いに支え合いましょうというポイントです。24節の言葉を、この24節のミークポイントはクリスチャンの交わり、クリスチャンの交わり、この交わりが人間が作るものではあります。たまに私たちはそう思っていたので、いや、間違いという意味は皆さんが集まって何か楽しく話し合おう、もちろんそれらが要素がありますけれど、皆さんクリスチャンの交わりは、クリスチャンの交わりは人間が作るものではありません。イエス・キリストが教会の頭として、キリスト教の皆さんにこの賜物のすなわち交わりを与えられました。交わりの意味はいつもイエス様と共にあります。だからキリスト教の交わりを始めるのは、キリスト教する者も主自身、主イエスがこの交わりの中心、それがクリスチャンの交わりの主です。だからいつもクリスチャンの交わりについて考えるとき、そのポイントを絶対忘れないでください。本当のクリスチャンの交わりのために、もちろん主イエス自身が必要です。主イエスはその他のもの、そのなき、その素晴らしい交わりを始めて、だからこのような間違いの中で、クリスチャンはお互いに助け合ったり、励ましたり、良い行いをするためにサポートしています。皆さん、そのサポートのことも大事なクリスチャンの間違いになります。お互いにお手伝い。だから24節のメッセージは、教会の方々のクリスマスの前の4週間、特にこのような交わりを心に留めてみてはどうでしょうか。今週、クリスチャンの交わりについてまだ考えていることがあります。これは神様、難しい。だから24節はその交わりですけれど、皆さん最後に15節もちょっと見ていきましょう。まず、もう一度ヘブル10章25節を読みます。ある人たちの召喚に習って習慣に習って自分たちの集まりを止めている節、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、まずまず手の手が、イエス様を 愛を忘れないで信じましょうという。アベントはクリスマスを待つ時が同時にイエス様のサイレンスなしイエス様はもう一度このように来られることを待つ時間でもあります。だからキリスト教として毎年アベントに入る時この2つの考えが大切にしています。イエス様の誕生を待つ方法は質問と加えます。クリスチャンとして私たちはイエス様の祭りを葬儀する必要があると、みんなはたまにそのイエス様の祭りについてちょっと忘れてしまう。だからアベントのシーズンもそういうチャンスがあります。その葬儀があります。毎年勉強に入るとき、イエス様の祭りも皆さんに忘れたり、アベントでは皆様ほとんどもちろんクリスマスについて考えますけれど、イエス様の祭りもこのシーズンに含まれています。テレビの手紙に書いた人は手紙を読む人たちにこれを思い出させています。2025年の伝道シーズン、この御言葉はとても忙しいと言える遵守の時です。今年の最初は伝道のために本当に大事なこと、25節はイエス様の祭りと教会のことについてつながっています。ヘブル手紙は祭りが近づいているのを見て一緒に集まることをやめないよというアピールをしています。もう一度ヘブル人への手紙は祭りが近づいているのを見て一緒に集まることをやめないよというアピールをしています。これを読んでこれを聞いてどう思います。私たちはこの箇所から何を学ぶでしょうか。一度ご自分の状況について考えてみてください。教会の集まりに参加することは信徒さんたちに機会になります。今月やっぱり教会は拡大進めていく教会を彼らを覚えておりました。皆さん今世界中を見ると迫害されている人数が集まることが教会の集まりを大事にしています。月曜日から土曜日まで私たちみんなはそれぞれの場所で生活しています。日曜日に私たちは教会全体に集まって、そしてその理由もここに書いてある。日曜日は簡単な言葉でそう書いてある。励まし合いましょう、励まし合いましょう。 Let us encourage one another。聖書はこう、聖書は次のことについてよく述べています。すなわち、信者さんたちは励まし合いが大変必要です。これは私たちの信徒の意味が大事な要素です。聖書は何回もこれを繰り返しています。キリスト教は、この人的な信徒ですが、もちろんこの人的な信徒ですが、交わり、他の兄弟姉妹たちと共にいる時間が大切です。新約聖書もそれを、この経験を通して自分の信徒の夢に新しい力を、皆さん、教会 ぜひ今年このシーズンに一緒に集まることを新たに大切にしていきましょう。祈りを終わりにします。愛する神様、皆を賛美します。今日私たちは10週から学ぶことができます。この橋は私たちの栄光の橋、この橋を心から感謝します。どうか神様、これからも私たち一人一人の信仰の歩みを導いてくださいます。今日からアデントシーズンに入ります。クリスマスはまだまだ、言葉通りに勉強の間に皆さんの最後を行います。皆様、今日ここに集まって皆さんの上に中から来る勉強の上にクリスマスの喜びをどうか皆さんに新しい神父の喜びも与えて、この教会を通して遊び兄弟姉妹たちを通して愛の感謝を持ってイエス様の前に送ります。アーメン、アーメン。 深めてまいりましょう。そうでない方は、どうだと思いますけれども、配信先の方から、今日のご意見は、伊藤明子氏に。
Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.